話をちょっとまた、はい、まだもうありますんで、続けていきますけれども。
はい。
うん、もうこの辺僕全然メモ取ってないんで、進行の方はちょっとお願いするしかないんでございますが。
はい、わかりました。さっき、今まで、まず基調講演の長谷川先生の沖野太夫、はい、絶滅寸前から再生へっていうところと、それからその次のユタ先生の小笠原の沖野太夫これまでとこれからっていうことで、研ぎ島と向島の、沖野太夫の、反コロニー再建の話を、はい、まあ、2つ聞いたわけですよね、
うんうん、
それで3つ目は、お名前が鈴木はじめさんっていう方で、演題が小笠原諸島の海鳥たち、それで、こちらの方は所属が小笠原自然文化研究所というところになっていました。
かなりワイルドな感じの方、
どうだったかな、
うん、まあまあいいそれは、
はい、で、はい、うん、一応これさっき巻貝さんが言ってくださったみたいに、世界アルバトロスデー&シーバードウィークっていうのの、
うん、
行事の一環として行われているもので、今度アルバトロスだけではなくて、うん、小笠原に住んでる海鳥について、はい、まあ、全般的に紹介するっていうことと、あとそのこういう島に人間が持ち込んだ、動物ですねっていうものをどうするかっていうことと、まあ、2つその、講演の中身があったかと思います。
ああ、そう、ちょっとなんかね、画像がなんか脳裏に思い出しました。
はい、
はい、島っていうのはもうとにかく非常にこう限られた、なんていうのかな、地域なんで、
はい、
何かが持ち込まれたらもうあっという間に何かでダメになってしまうとか、
うん、
ダメって言っていいのかなんとかっていうのはちょっとあれなんですけれども、
はい、
すぐ何かが絶滅してしまうってことは起きますよね。
そうですね、
植物だろうが虫だろうが、
うん、そうです、植物も虫もそうですね、
うん、ということですね、
はい、うん、で、まずその島っていうものを、うん、2通りに分けて説明があって、はい、大陸からこうつながってて、はい、それが島になった、うんうん、っていうでき方の島と、うん、それから、まあ、小笠原とかがそうなんですけど、海洋島っていう火山の活動でできた島っていうものにあって、うん、はい、そっちの島はだからもともとその大陸とつながってなかったから、できた時は生物はいないんですよね、まずね、
うんうんうん、島特有のね、はい、
そこに遠くから海鳥がやってきて、そこでその、うん、まあ、運行したり、うん、そこで巣立たなかったヒナが死体となって残って、うん、でだんだんそういうものが土を作って、でそこに植物が生えてっていうことで、はい、うん、その海洋島に生態系ができるきっかけとか、土を作るのがまずその海鳥なんですっていうところから始まりましたね。
これはあれですよね。僕がその見に行ってるその、水草の研究とか、
はい、
そういうことでもその鳥のね、
はい、
羽についてるそのものとかのその、だから分布がどうやって広がっていくかっていうのは、
はい、
植物の方もそういうことになってますよね。
うん、
さあどうぞ。
はい、それで最初にヤギの例を説明されていて、うん、でヤギがとにかく島の限られた植物をどんどん食べちゃうと、でそうするとそのハゲ山見たくなっちゃって、そこに降った雨でそのせっかくその海洋島にできた土がどんどん海に流れ出していっちゃうっていうことがまあ指摘されていて、
うん、はい、
でそれでそのこのままヤギがいると、うん、海鳥とか、まあ、ヤギ以外の動物に対する影響が大きすぎるから、うん、ヤギをとにかく排除しましょうっていう風になって、
うん、でどうぞ、
はい、ヤギを排除すると、オナガミズナギドリとかカツオドギっていう大型の 海鳥は、ちゃんと目に見えて増えるんだと。
うん、
だけど、そのヤギを減らしても小型の海鳥が回復しないっていうふうにまずここで分かったっていうことがありましたね。
そうですね。
うん、
まあその辺のだからメカニズムもちょっと考えていかなくちゃいけないってことになりますね。
はい。それでじゃあ、うん、その小型の、海鳥が何によって増えないのかなっていうところで今度ネズミの例が出てくるんですよね。
はいはいはい。
でそれでネズミがその小型の海鳥であるアナドギとか、あとそのトギではないですけど、小笠原ってなんかすごくたくさんカタツムリの種類がいるらしくて、でそのカタツムリもネズミがどんどん食べちゃってるんですっていう。
だからもう本当さ、
はい、
どこまでいじっていいかって本当難しいよね。
うん、
何を保護し、
うん、
あでもさ、あからさまに人間が持ち込んだものが何か影響してるんであれば、
うん、
そっちはちょっと減らしていきましょうっていう気持ちもあってもいいわね。
うん、まあネズミしかいなくなっちゃったらねっていうのもあるしね。でそれ でヤギは結構大きいから見つかりやすいしね、うん、その排除する、まあ、排除というかまあ駆除なんだけど、うん、するにしても探しやすいんだけど、はい、ネズミなんてねどうやっても根絶できそうにないしね、うん、なんか果てしないですよね。
根絶はね難しいですよ根絶は、
うん、
それでも一応それぐらい強い
人だからね、はい、
うん、強い生き物ですからね。
はい。でまあ、とにかくでもネズミのその駆除を始めてから回復がどうもやっぱりあるから、でこの時おっしゃられてたのが、そのネズミの駆除を始めた後に小笠原姫水なぎどぎっていう新種が、
はい、
小笠原で発見されて、でこれがやっぱりそのネズミの駆除が遅れてたらこの人もいなくなっちゃってたんじゃないのっていうのを間一髪でしたっていうふうにおっしゃってたのがね。で今これ、ヤギとネズミの話は、その小笠原諸島の中でも無人島の話をされてたんですよね。
うん、
で次はこう人がいる島の話に話題が移って、
はいはいはい、
で猫なんですよ猫。
うん、またね。
ね、
これはまたもう悩ましいというか、多分地域的なこともあるし島でもあるしっていうことにはなりますね。
はい、
飼い猫ね、
うん、話し飼いの飼い猫とか、うん、話し飼いの飼い猫が繁殖して生まれてしまった野猫ですね。
そのことをそのシーンを思い出したんだ。猫だ。
はい、
駆除と言ってはじゃないんだけども、
はい、
じゃあその捕獲してとかね、
はい、
そうもうすっごい大変なんでね。
うん。
であと避妊とかさ、
はい、
じゃあ日本の本土って言うとまたなんか嫌な言い方ですけども、
うん、
日本島のね本州の方でも、
はい、
まあいろんな物議がありますからね。
はい。
なかなか難しいですね、
うん、
ペットの問題は。
はい、その本州、うん、島ではなくて、うん、まあ、私たちが住んでいるような場所にも野良猫とか野猫っていう風なのはいて、
うん、
はい、で最近はよく外でその猫の写真を撮ってる人の写真とか見ると、うん、こう耳の、うん、どっちかの
線が、あ、切れ目があるやつね、
うん、切れてて、なんか桜猫っていう風にね、うん、桜の花びらに見立てて言ったりするんですけど、それはボランティア団体の人が一旦捕まえて、うん、それで避妊去勢手術をして、うん、いた場所に戻すっていう風な活動をされてて、だからこの子からはもう新しく子猫は生まれません。で、
うん、
この子がだからその当代一代だけでこのままここに地域猫として置かせてくださいっていうことなんですよね。
うんうん、いや僕もね、僕はもう猫のお写真って、とにかくお写真で自分でお付けしちゃいけませんが 変化の写真撮りますけど、
はい、
あれ何なのかなってね、全然分かんなかったんだよね。
はい。
あの、なんかこう、ね、ピッとこう切れてんだよね。
はい。
うん、もう、喧嘩の後なんかなとかさ、いや、でもそんな風に見えねえなとかさ。
うん。まあ、うん、だからそれで、まあ一応それであっても、何かしらの野鳥をね、取っちゃったりとか。
うん。まあまあね、
うん、しちゃってはいるので、野生生物にとってはやっぱり脅威ではあるんですけど、それが小笠原みたいな島においては、その子東大で外に置いといていいっていうふうに言えないくらいやっぱり状況が切迫していて、でその実際に調査をしてみて実態が分かってこととしては、例えばそのカツオドリとかオオミズナギドリとかいうふうにすごく大きな、
はい、
あの海鳥がいて、
はい、
この大きい海鳥は大丈夫なんじゃないかって、羽もあるしね、
うん、と思ってたらですね、
思ってたらやっぱり暗視カメラを仕掛けてみたら自分の体よりも大きいそのカツオドリをね加えて歩いて撮っちゃってる猫とか、うんがあって、
はいはいはい、
これやっぱダメでしょうっていう風になって、うん、でただそのネズミとかヤギとは違って、その猫っていうのは世論がね、世論が
まあ愛玩度あとそうですね、愛する人たちと
そうの、
うん、
からそのバッシングがねあるわけですよね、うん、
はい、
わ、うん、
かるよそれは。
うん、それでそのまあとはいえっていうことで、うん、小笠原は東京都なんですよね、
うん、そうです、
うん、それで東京都の獣医さんに相談したらしいんですよね、
うんうんうん、うん、ああその写真が俺も思い出したの見たの、
はい、でそれで猫を排除、島からとにかく排除はするんですって、うん、だけどそれをその安楽死とかっていう殺処分ではなくて生きたまま東京都の本土の方に移してそこで里親さんを探しますっていうやり方であれば協力しますっていうふうに獣医さんの方から言ってくれたっていうふうにおっしゃってましたよね、
う
ん
うん、そうそうそうそうそ
う、うん、でなおかつその、うん、小笠原のその島にどうも動物病院さえなかったっていうのに獣医さんいないってやつ初めて知ってびっくりしましたけど、
うん、あ人が住んでる地域なのにね、
そうそう、
うん、
でそこに、毎年限られたその日数ではあるけど、うん、獣医さんが来てくれて、それで近隣の動物病院を、派遣診療所って言ってたかな、を開いて、
うん、
でそこに島で実際にペットで飼ってる猫とかもこう連れてきてもらって、うん、でそこで、うん、まあ、避妊手術をするとか、
うん、
そのマイクロチップ入れるとか、あとその適正に飼うっていう室内飼いを推奨するとかっていうことをそのセットで始めたっていうので、その獣医さんが協力するにあたっての条件っていうのは、その東京に本土にいる猫を持ってきてもらうってことについて協力するけど、それを永久にねそんなことできないから、まず蛇口を閉めてくださいっていう言い方をねされてましたけど、
はいはいはい、
なんか新しくそういう外で飼われている猫が増えないようにまずするっていうこととセットで進めていきましょうっていうことで、
もう可愛いからいいかとかさ、
うん、
なっちゃうんだどうしても、
うんうん、
可愛い方から尊重されちゃうと、
まあね、
慣れてる可愛い、
はい、
で来たのじゃあゴキブリダメかっていうとさ、
うん、
でゴキブリだって生きてるんですって話です
、はい、
でムカデとかさ、
はい、
ああ怖いって言ってさテレビで殺虫剤の宣伝するわけだよね、うん、
はい
まあだからその植え付けね、
はい、
問題もありますね、
うん、
でここら辺もじゃあここら辺はじゃもう一回なんか別の回で掘りますけど、
はい、でこの時この講演者の鈴木さんがおっしゃってたのは、ヤギとかネズミであればこうなしにできるんだけど、その人が住んでる島において、 うん、犬とか猫っていうのは絶対にいなくならない、うん、だから人の方の意識が変わらないとダメなんだっていうふうにね、
うん、
うん、
まあ当然そうですね、
うん、
でこれがさ、どっちがいい悪いっていうのがさ、
はい、
かなり言いにくいんで、
うん、
まあ、アイガンドー世界中の猫がどういう世界に広まってきたのかとかいうのもさ、
はい、
なんかまあ歴史的にね、なぜもともといたものなのか、
うん、
何なのか全然わかんないんでさ、
うん、
わかんないってかある程度わかってることありますけど、
はい、
じゃあ鳥飼うのどうかとかね、
うん、
全部そうなっちゃうのね、じゃあヤモリ飼うのどうかとかさ、
うん
うんうん、周りの環境を汚染しない、汚染っていうのもまた嫌な言い方ですけど、広げちゃわないようにするってことは多少はやっぱ考えていかなきゃダメですよね、
うん、
よく僕がやっぱ見てるのとかでも、さ、なんかの動物を、なんかの例えば自然に生きてるそのものを増やしたいためにザリガニ撒いちゃうとかさ、
あ、ダメだね、
まだやってますからね、
はい、
それはやっぱり多少は考えた方がいいと思うんだよね、
うん、
わざとやる部分に関して
人はね、そうですね、はい、
うん、自然ってのはさ、うん、もうここら辺もうんと難しくて、じゃあ話進めましょう
はい、それで、うん、どこまで話したんだっけかな、そうです、ちょっと先にそのヤギの話とかに戻りますけど、この鈴木さんの講演がまだちょっと講演内容は残ってるんですけど、
うん、
質疑応答っていうのがセミナーの個々の講演者の方の最後にくっついてて、うん、で、
はいはい、
でこの時になんかその講演のこの鈴木さんに対する質問として、ヤギのそのね駆除をする時にそれはどういう方法でやったんですかっていうふうに、なんか割と厳しめのね質問が来たんですよね、
う
ん、
思い出した思い出した、うん、
はい、でまあそれに対して、まあ、この鈴木さんが自分自身ヤギを捕獲もしたし、その安楽死処分っていうふうに実際自分の手で生命を奪うっていうこともしましたと、うん、っていうふうにおっしゃってて、でそれでもうやっぱりそのまあ割と究極の選択として、うん、海鳥とか自然にそこにいる種類を守るために人間が持ち込んで、本来ヤギには罪はないんだけど、そのどっちかを選んでヤギの方にをの命をなくすっていう風な選択をせざるを得なくて、でこれはもう本当に二度とやりたくないと、でもやるしかないっていう風に、ヤギを持ってきた人はそんなことしなくて済んでるのに、なんか自分たちがやらざるを得なくてっていうようなことをおっしゃってて ね、
うん、こういうその講演会とかの人たちって、
はい、
上辺のことだけをさ、きれいにさーって話すんではなく、
うん、
その自分がそのだ、まあ、身体性ってさ言うけどさ、
はい、
身体性っていうことありますよね、自分が体験したことみたいなね、
うん、
踏まえてんだよね、
はい、
大概
そう、まあ、これは質問の質疑応答のタイミングではなかったけど、うん、猫の話をした時に、
うん、
なんだかんだで1000頭以上東京都の本土の方に送ったっていう風な時も、はい、何にも調べない人から、うん、その猫を、ね、送らずに途中に海に捨ててるんじゃないかみたいな誹謗中傷まであったっていう風に話されてて、
はいはい、
なんとも流行って思いましたよね。
なんとも早いなんだよね、
僕
ね、じゃあちょっと汚なく、まあ、言いますけど、
はい、
保護猫活動とか、
うん、
の中、ね、その割と個人的な意見としてはまあどうでしょうかって思うこともあるんですね、
はい、
うん、まあそれさ、かわいそうじゃないって言ってんじゃないですよ。かわいそうなんだけど。
うん、
今、SNS ってそういうとこ、こう、 拡散の圧力が強い。こんな風なかわいそうな子がいましたとか、拡散希望とかさ。大体俺拡散希望嫌いなんで。
うん。
うん。乗りませんけど。
アホ踊りの投票の時だけ。
そう。そのだからエコひいきをそこの時やりましたけどね。
うん。
うん。ああ、じゃあまあ、じゃあまだもう一個。
ああ、まあ、まだもうちょっと続きが。
そう、はい、違います
ね。はい。まあ、この鈴木さんの、その猫の話のところまでしたんですけど、まあ、人ができることっていうので、まあ、他の話のところにも出てきましたけど、結局まずこういう問題があることを知ること、うん、そして自分たちができることみたいな準備があるっていう話の中で、小笠原の島の中で、じゃあこの海鳥保護に、初めは特に何の関心もない人っていうのを、どうやってこの問題に、当事者意識とか関心を持ってもらえるかっていうところの働きかけとかの話をされてて、う
ん、はい、
でそのこの海鳥っていうのはなんかこう基本的にあんまり飛ぶとか飛び立つのが上手じゃないんですよね。
なぜかね。
でそれで人が作ったそのこう、人工的なあの電線とか照明とかっていうのが、どうしてもその妨害物というか障害物になって、
今はその人が住んでる島の話ですからね。
そうそうそう、
普通に信号、じゃあ信号機だらとか家庭が出してる光とかね、ある地域の話ですね。
で、アホウドリの話の時にも出たんですけど、その1個しか卵を産まなくて、で、巣立ってしまえばその後長い寿命をかけられるけど、その個体数がだからなかなか増えないんですね。1回に1個しか卵を産まないしとかってなると、
いや普通だって人間の少子化だって同じ話ですもんね。
だからその若鳥が無事に巣立つところさえなんとか巣立ってしまえば、その後は大丈夫なんだけどっていうことが、例えばその光電飾とかがあると、間違えて降りてきちゃって接触しちゃう、それからなんか一回降りてきちゃうと今度飛び立つためのスペースがなかなか狭くて飛び立つっていう、無人島だったらちょっとした若気の痛気の間違いで済んだことが、人がいる島で間違って降りてきちゃったらそれで命取りになっちゃうっていうことが、
いやもう次に二度と飛び立てない、ね、
そうそうそう、でそれでそれをその効率よく野生脱落した個体をね保護するのに、こう24時間全部こう気をつけてる必要はなくて、日没直後にパトロール
すると
助けられる確率が上がるとか、
でそれ長年見た、長年見たから分かったんだよね。
そう。で、それで、巣立ちの時期も大体分かるようになったから、その海鳥落下予報、海鳥落下予報、難しいのね、を、なんかその島にね、はいはいはい、出せるようになって、で、島民の方とかに、今そういう時期で、この時間帯に落ちてることが多いので、ちょっとだけ気をつけてあげてくださいって、この時期のこの時間帯っていう風に報が出せるようになったっていう風に、
そこまで綿密に調べましたってことなんだけどね、
で、それからその街灯とかの照明をその島の電気屋さんと、協力して、こうあんまり光が拡散しないような電球に順次交換していくとかね、寿命が来たからどうせ取り付けるんだったらこっちにしてくださいとか、でそれから、島なんで港に、なんかこう電飾とかライトアップとかをクリスマスにどうもしていたらしいんですけど
クリスマスね、
でこのクリスマスの時期のライトアップがちょうどそのオナガミズナギドリの巣立ちの時期とバッティングしちゃうと、でそれでじゃあもう島の総意として あえてあのクリスマスじゃない時期にライトアップするように変えましょうっていう風になって、
うん、そこまで運動を広げたと、
うん、で、うん、でこれはその小笠原のクリスマスっていうのはそのお長水なぎ鳥のために、うん、あのあえてこの時期にやってるんですっていうイベントとしてむしろ広報していくっていう風に変えていってますとかね、
うんうん、
別の付加価値がだからついたわけですよね。
そうですね、
うん
うん、
っていうようなことで締められてましたね、
まあ、うん、うん、そう熱意ってさ、
うん、
ずっと見てると、
はい、
他の人に見えないの見えてきますね多分ね、
うん、
だから問題点とか、
うん、
あの浮かんでくるんだよね、
うん、
それは他の、 あのことでもそうですけどね、
はい、
うん、何こうじーっとこうじゃあプラモデルならプラモデルでもじゃあ車とか車でもじーっと車のことばっかり見てたらあのこの車何かなってことを見えるんですよね、
うん、
じゃああの植物とかね、
はい、
お花とかでも、
うん、
じーっと見てればなんかみんな思うんですよ、
うん、
で普通じーっと見ない、
うん、
そこら辺のセンサーの張り方ね、
はい、
は大事だとは僕は思いますね、
うんうん
うん、
続いて、うん、はい、4軒目の公園なんですけど、うん、これは、はい、海鳥と漁業の共生を目指して、
はい、
鈴木康子さん、
はい、
でこの方はあのバードライフインターナショナル海洋海鳥保全プログラムっていうあのバードライフっていう団体の方っていうことでしたね、
うんうん、
で、海であのマグロとかね、うん、いろんな魚をこう網で取るんじゃなくって、
うん、
そのハエ縄とか、
うん、
あと何縄って言ってたかな、
底引きは違うか、
あ、底引きはそこからやるから、
あ、そこ、
うん、
あ、そこもっと上に浮いてるもんね、
そうそうそう、で、うん、まあまあハエ縄っていうのはこう長いロープっていうものに、
うん、
幹縄っていう長い150キロもあるロープに枝縄っていう別のこう横にね次回の3000本くらいつけてそれでこう海に流してでそれにそのマグロとかなんか目的の魚がかかるっていうものを引き上げるっていう漁のやり方なんですけどその枝縄についてる針にマグロじゃなくてアホウドリがかかってしまうと。
うん
うん、でそのアホウドギとかってなんかどうやら潜ったりとかできないらしくてあんまり
これはね最初のところにも出てましたねあ最初の先生の長谷川先生だっけ、
うん、
あのとこにもだから潜るとか潜らない潜れないんですっていうさ、うん、バシャっていかないで、
うん、
上浮いてるもんなんですっていう
そうだからこう水面に浮いてる、うん、イカとか魚とかを食べるっていうのがメインの食事なので、
うん
うん、その、うん、ハエ縄にかかってるその、うん、魚が浮いてきたらそれをその針ごと飲んじゃったり、
うん、
あとそのハエ縄の枝縄にあの針に餌がついてるんですよねイカとか、
うん、
でそれをそのロープでこう流していくときに沈みきらないうちにその見つけちゃうとそのイカをパクって針ごと食べちゃうと。で
こういうふうだいぶ映像を思い出してきた。
あ、はい、でこういうふうにその目的以外のなんかマグロが取りたいとか銀物が取りたいとかなんかそういうことのために流しているものにまあ、次で言う下道ですかね、うん、あの目的以外のものがかかってしまうことを混獲という言葉で言っていて
あ混獲ね混ぜて取るね、
うん、で数字で言うとそのアルバトロス類が、うん、その1年間になんか10万羽もこれで、
うん、
なんか取られちゃってるっていうか、
うん、
間違って命を落としているっていうことでこれをどうにかしましょうっていう働きかけが、 まあ、全世界的に始まっていますよっていう紹介でしたね。で、まあ、まずそのはえ縄漁が行われている海の操業域っていうものの地図があって、で、これとそのアルバトロス4種類の生息域が、まあ、ほぼ重なっちゃうんだと。だから
まあ
もう、
ね、海だから
だから別
ね。
の場所で、アルバトロスがいない場所でやってくださいとは言えない感じなんですよね。
まあだっ
から、
て、そう、お魚を狙うとかなんかそういうことだとさ、で同じことですからね、人が狙う、食うも狙うのと、海鳥がこう餌っぽいもん狙うのってさ、同じに決まってんだからさ、仕方ないよね、バッティングしちゃうのは。あれ？もう一個あるんだって。
この鈴木康子さんっていう講師の先生が、先ほど巻貝さんがおっしゃってた、南半球アホウドリ物語っていうツイッターアカウントの中の方ですよね、きっと。
あ、そうですよね。そうだ、あ、なんか、だんだん記憶が蘇ってくるんですけど。
で、これなんで南半球っていうふうにわざわざ言うのかなって思ってたんですけど、この講演で分かったのは、そのアホウドリって全部で22種類いるんですよね。22種類でも
ああ、そうで
22
す
種。
ね。
で、その中の18種が南半球にいてっていうことで。
そうですね。まあだから、やっぱり人のいないとこ、人のいないとこって言ったのかしらね。ああ、
まあ、あとは
増え
そ
方、
の、魚が、とか、イカが、海面に浮い
まあ
て
まあ
る
い
と
ると。
ころ。
まあそうかもしれないんだけど、生活だけじゃなくて、やっぱ営巣しなくちゃいけないんで、営巣っていうのは、巣作りと子供を作らなくちゃいけないんで、やっぱりなるべく人の渡り鳥の場合はね、人のいないとこ、人のいないとこってなっちゃうのかなって気もするんだよな。ああ、まあまあ、ただの感想なんで、話は、俺感想しか出ない、今回は。ストーリー思い出せねえ。あ、どうぞ。
それ混獲対策っていうものがいくつかもう編み出されていて、でそのうちの今1個目がそのはえ縄の途中に途切ラインっていう名前で言われてましたけど、なんかその旗みたいの立てるんですよね。
あ、寄らないように。
そうすると途切よけで、まずそ
ああ、そっ
の、
かそっか。
近づいてこないようになるっていうのがまず一つ。
まずそのあたりからね。
まずその、物理的にっていうよりは怖がってというか、っていうので、近づかないように途切脅しみたいなものをつけるってことなのかな。それから、まあ、そのハエ縄の枝縄についている、餌の萩先っていうものが、食べられないようにカバーするっていうフックポットっていう、パーツを作って、で、それで、
ああ、わ
こう、
かった。あ、そう。あれね、すごい、ギミックっぽいやつね。あれ大変ね、そんなのさ。お金かかんだも
で、なん
ん。
かこれを、つけると、これだから食べても針が海鳥に引っか
あ、
からないと。
刺さないとね。ああ、ずっとお写真見せたいぐらいだけどね。お写真っていうか、そのギミックの、あ、
あ、
だ
スライ、あ、でもどっかに確か、
あるでしょうね、
この
多
南半球アホウドリ物語さんのアカウントで以
分。
前紹介されてたと思います、写真入りで。
ああ、そうですね。
っていうふうに、いくつか、その混獲対策っていうもので、効果的なものがもう一応あって、で、これをその、サウスジョージアっていう海域があるんですけど、サウスジョージア島っていう、アルバトロスの繁殖にやっぱりここでしてる島の近くで、使ってみたらやっぱ劇的にその効果がありまし
そうで
た
す
と。
ね。
やるのとやらないので大違いでしたっていう。
あ、最近のツイートの中で、 もうこんくらい減ってますみたいなツイートを見ましたね。
そういう、うん、でしかもその国際的にすごく基準を一応厳しく設定して、うん、ある海域である特定の漁でその漁期に、うん、アルバトロスを、まあ、2羽とか4羽取ったらもう操業停止っていうふうに、
ん、はいはいはい、そう、うん、厳しい措置も取ってくるとも
う
あると、
うん、でただやっぱりコストをそのハエナをやってる漁業者の人だけに押し付けるとその採用してもらえないからやっぱ経済的にね、だってその飛びないにせよ入るにせよただではつけられないわけで、だから
なん
か
余計なコストになりますからね。
そうだからその特定の誰かだけにしわ寄せがいかないようにっていうこともちゃんと考えられたプログラムになっていて、
うん
うん、例えばさっきの途切ラインっていうものを製造するのは、うん、これをやりたいっていう国が作って押し付けるわけではなくて、その地域でその途切ラインの製造そのものをするっていう、例えば脇高であってもっていうことで新しい産業をそこに作ったりね、
うんうんうんうん、まあきちんとアナウンスして、
はい、
そういう産業に結びつけていくってことね。
はいはい、
うんうんうん、まずはだからこういう問題点のアナウンスっていうのは大切よね、
うん、
だからね、
うん、
なんかこう問題点があるならね、
うん、
誰かに知ってもらうってことはやっぱり常に必要なんだよね、
うん、で今これで、うんとまあ、漁業者の方に、
はい、
やっていただきたいことっていうのでこの混獲対策がありますっていうこと でそれから、はい、まあ、一番最後に、まあ、お魚を食べるね私たち、うん、消費者にできることっていうことに何があるかっていうことで、はい、まあ、まずは今巻貝さんがおっしゃったみたいに、うん、こういう問題があるっていうことと他の人にそういうことがあるみたいだよっていうふうに言うっていうことがまずできますよねっていうのがあって、うんうん、それで2つ目はその買うお魚が一体どういうふうに取られているかっていうことを要求していきましょうっていうことですよね。
なるほどね。
でそれでそのただクレーマーみたいなことになってもねしょうがないので
めくじゃそこまでっていうね、
むしろその煙たがられてしまうので、
うん、
そのトレーサビリティっていう言葉で追跡可能性っていうことで、うん、果たして自分が食べてる魚がそういう混獲対策がしてある魚なのかそうでもないのかっていうことを、うん、どっちなんですかねっていうふうに、うん、そのスーパーマーケットならスーパーマーケットのお客様窓口みたいなところに質問すると、
うん、
でどっちって答えられなかったとしてもそういう質問がお客さんからあったっていう記録が残ると、
うん、
でそういうことを気にするお客さんがいるのであればそういうことを調べた上で仕入れましょうっていうことにつながるかもしれないと、で一応今なんかすでに MSC 認証っていう海のエコラベルって言われているラベルが水産物についていて、うんうん、でここに一応その混獲対策をしてるかどうですかっていうことも審査項目に含まれていて、でこのバードライフインターナショナルさんはその専門的な専門家として意見を聞かれる立場ではあるんだっていうふうにおっしゃってて、だからまあ、あと買い物はなんか投票っていう風にね割と最近よく聞くことをこの方もおっしゃってて、なんかそういう風なことに意識を向けて、うん、そういうものだったら優先的に買いたんですけどっていうようなことを売り場とかに伝えていくことで、うん、買えることができるんじゃないかっていう
風
に、ね、
うん、
おっしゃってましたね。
まあだから海洋生物の消費行動とか、
うん、
まあ非常にだから広がっちゃうんだよね。だからまあ猫がどうしたとかさ、
うん、
何かを守るために
、うん、
一個さ、そこをこう、ぴょんとつまんで、なくしちゃえばいいかっていうと、うん、いや、そんなことなくてさ、
うん、
生きてるものっていうのはさ、
うん、
全部つながってるんで。
そう、そうですよね。
じゃあ人間がどうかとかさ、
うん、
もう異常に難しいねこれは、
うん、
まあ、僕も簡単に言ってるように取られるかもしれないけれども、まあ、そのちょっと、まあ、一旦踏みとどまって、ちょっとあの 深めにね、
はい、
うん、さーっとその外側だけではなく、あれ、この先生最後だった？他の先生の話あるんだっけ？
これが4つ目のセミナーだったので、あと2つあるので、
2つあるよね、
うん、それはまた別のタイミングで、
じゃあ2回目でやって、
はい、
じゃあもう2個で最後まとめるってことするか。
そうですね、
うん、
鈴木、まあ、ダブル鈴木さんだったんですけど、
はい、
はいかがでしたか。
ね、
うん、なんか
身体性があるね、はい、身体性がある。綺麗事じゃないことね。
ああ。
あ、だから、はい、あの、あれですよ。エコとか、
はい、
そういう中の保護とか、
はい、
上辺だけのことじゃなく、
うん、
闇の部分も、
はい、
きちんと引き受けてますと、
うんうん、
その。引き受ける感じっていうのがね、
うん、
もう非常に大切だと思いましたね。
うん、そのやっぱこう保護活動とか、
うん、
うん、
そうそう、簡単なんだよな。だから保護猫のさ写真をこうピョッとこう、あ、こんな気の毒なとかいいんじゃなくて、
うん、
まあ、身体性を持ってやって、まあ、もう身体性っていうと、まあ、俺自分の中で嫌な言葉になっちゃってるんで、
あ、
うん、うんと、でもその身体性を持ってやってるっていうのは大切だよね。
うん、そのこう綺麗事みたいな感じにした方が、うん、情緒的に一時的に注目されたり、うん、お金っていうか募金がね集まるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、そういうことではなくて、それが結局、うん、さっきのあのザリガニをね、あのどっさぎ放牛しちゃうみたいなこと、うん、とセットになってるので。うんうん、
はい、
うん、やっぱこう科学的に、うん、きちんと分かってる方というか、
うん、
に委ねるっていうことと、その委ねたことについて、なんかその、うん、見かけ上、うん、こう何かをこう駆除してるとかねっていうことについて、うん、その情緒的にあんまり反応しない、うんうん、ってか、その人たちだってやりたくてやってるわけじゃなくて、むしろ誰かの尻拭いをしてるわけでっていうふうに思うからね。
そうですよね、うん、で、あの駆除っていう言い方がどうだとかさ、
うん、
言われるけど、うん、でそれは駆除は駆除なんでね、仕方ない部分があるんで、
うん、ね、なんか辛いよね。だって代わりにやってくれてるんじゃんとかっていうことです
よね。そうなんだよね、うん、自分だから僕たちはなんか、うん、僕たちっていうか僕は眺めてるだけだけど、
うん、
まあまあコストかけてやってる人もいるんだし、
うん、
なかなかね簡単には、うん、見た目だけでこっちがいいとか悪いとかっていうのは言わないようには思いますね、僕は、
うん、そう、それでその、うん、使ってるお金のその資金力っていうか必要なお金、うん、例えばそのモニタリングに必要なお金とか資材とかは、
うん、
まあ確かに自分の個人のポケットから出すってなると無理なお金なんだけど、そんなに、うん、これくらいのお金さえなかなか予算が出ないのっていうような感じでさ、
うん、
なんかその結局さっきの野猫とかヤギとかの尻拭いを、うん、その実際に持ち込んだ人以外の人がやってるのと同じでさ、
うん、
アホドギのさ、その羽布団で儲けた人っているわけでしょとかって思ってさ、うんうんうん、で、うん、その人がなんか最後の10羽くらいまで減らしちゃったのに、うん、増やす方の人はさ、結構ポケットマネーをもうまでつぎ込んでボランティアの
や
つ
で
やってるんだからさ、
ま
あね、なんか今からその羽布団で儲けた人がまだお金持ちのままだったらさ、その人に今からでも追徴金って取れないのかねとかって思っちゃったよね。
ああ、まあね、あのじゃあ事業として継続してるならね。
そう、まあ、もしかしたらもうすでにごめんなさいってことでちゃんとスポンサーになってくれてるのかもしれないんだけど。
まあそれもあるやれるかもしれないけどね。
うん。それだったら、
まあ、可能性としては
あ、そうですか、そうですかってご存じね、その人が悪いんじゃなくて、あなたのご先祖っていうか、ね、何代か前の人だったんでしょうけどって思うけどね。あ、なんか全然話が違うんですけど、なんかその日本野鳥の会とかに、そのサントリーさん、あの飲料メーカーの、がスポンサーになってたりとかして、でそれでなんかあのサントリーのなんとかの天然水みたいなやつを、なんかそのアホウドリのさ、その餌をさ作るときにヒナの、になんかどうやらその水が使われてるらしくて、あのヒナたちはなんかアホウドリの水で育ってますよなんていうのがちょっとどっかで書いてありました。
なるほどね。
うん、
まあいろんな企業努力があってもいいし、そういう広告とかで否定的だけど、
はい、
そのまあなるべくねいい方向にあるものがあるならね、
あ、だからそのサントリーのやつも、アホウドリのことを調べてて出てきたんじゃなくて、別のトギの人工飼育のことを調べたときに、サントギの水で育ってますっていうことが、実は、アホウドリのやつもそうなんですっていうのが出てきたから、むしろなんかあんまり大々的に言ってなくて奥ゆかしいなって感じでしたけどね。
ああ、なるほどね。あ、まあ静かな広告っていうのもあるんだよ、だからね。調べてたら、そのサントリーが噛んでましたとかね。
はい、
まあ、まあこんなとこかな。
そうですね。
まあもう一回やんなくちゃいけないんですけどね。
そ
うですね、
はい、それはまた今度。はい、
結構もう、では、まあ、はい、今回はお疲れ様でしたってことでいいかな。
はい、はい、お疲れ様でした。
備えとろん、備えとろん、トロン。